こんにちは、ニュージー大好きのスタッフ、サミサです。皆さん来てくださってありがとうございます。初めましての方がいらっしゃいましたら、本日からよろしくお願いいたします。今回も日本からお届けしているこのポッドキャストなんですが、水うさみさニュージー大好きポッドキャストでは、留学、ワーホリ、旅行や移住など様々な目的で実際にニュージーランドで過ごした経験をお持ちのゲストの方々をお迎えして、ニュージーランドで人生を変えるチャンスをつかんじゃおうというコーナーになっています。今回のゲストなんですけれども、なんと今日は3人の女性の方に来ていただいております。
イエーイ、ミサミさん
テリーさん
じゃあ自己紹介。
じゃあ一番おばばなんですけど関西和歌山出身の和歌です。顔はちっちゃい頃は芦田愛菜ちゃんに似てました現在32歳アラサーです。よろしくお願いします
大阪出身のもみじです。顔は、なんやろ、おもながです。
デビスカルのやろデビスカルの
29歳です。92年生まれです
はい、秋田出身の吉江です。今年31歳になりました。
言えない
よく言われるなお願いします。
お願いします。
酔っ払ってますね
じゃあ皆さん、グラスお手元に届いてますかせーのでいきましょう。グラスは持ちましたか？
はい、
せーの、
乾杯。
チアーズやな。
チアーズ。
多分ここでめっちゃいい BGM 入れてくれてると思う。
テリーさんが。
テリーさんのナイスセンスですっごいの入れてると思う。トルルルルルルル。
3人は日本で出会ったんですか？
ニュージーランドでみんなバラバラに出会って、まあ、出会った先が日本食屋さん、まあ、居酒屋やんね。
うん。
で、よく行ってたら、まあ、顔見知りになってっていう。
うん。
そう。
ニュージーランドで会ったんですね。
はい、 そこで仲良くなりました。
ニュージーランドワーホリで行かれたってお聞きしたんですけど、
うん、
ニュージーランドを選んだ理由とか、 なんか日本でその時してたこととかって教えていただけませんか？
じゃあ、和歌からいきますと私がニュージーランドに行ったのは、2016年2月から2017年年末まで1年10ヶ月なので、まあ、ちょっとワーホリとその後に学生用ビザを使って、まあ、しがみついてたんですけどでも当時学生じゃなくて社会人として働いてて、結婚式できるウェディングレストランで正社員で働いてたんですけど、なんかこうね、毎週末、まあ、花嫁さん見ながら、なんかすごい素敵な仕事ではあるんですけど、なんか私も幸せになりたいと思ってでなんか海外ちょっとチラッと行きたいなって思ってるタイミングで、なんか母が、まあ、親戚がスイスで日本食レストランやってるってなってて、でなんかワーク取ってあげるから、なんか辞めておいでよって言われたから、じゃあ辞めますって言って、で会社の人にも、なんか頑張れよスイスでみたいな言われてすごい後押しされながら、でいざ辞めましたってなったら、ごめんビザ取れんかったってなって、やばい、海外行く詐欺めっちゃしてるってなったんで、でたまたま友達がイギリスでワーホリやってたんで、じゃあなんかお金もないし学校行くのも難しいから、じゃあ仕事できるワーキングホリデー使おうってなりました。で、まあ、なんでニュージーランドかっていうと、まあ、なんか占いに行ったんですね占いに行ったら、占い師さんが南にいい男いるよって言ったんでニュージーランドに決めましたということですね結論、ね、占い師さんはね、当たってます。
当たってる、
はい、今度紹介するわなぜ当たったかっていうのを教えてもらってもいいですか？
いやいや、まあ、いい男いっぱいいるんで、はい、で、まあ、実際のところはなんか、まあ、消去法で決めてまあ、ご飯まずくないとか、治安がいいで、物価が日本とさほど変わんない、で海とか山とかが、まあ、程よく近くにある環境、
ね、
選んでいったらだんだんいろんなものがなくなってニュージーランドっていう風に私はなりました。はい、以上ですじゃあ次は、よしえちゃん行く？
そうですね、なんか私は高校生ぐらいから海外の生活にちょっと憧れを持ってて、で大学卒業したら、そうですね、お金貯めてそこからちょっと海外で生活するのもいいかなと思って、まずは大学行って社会人経験3年、うん、で、まあ、ある程度お金貯まったら行こうっていう目標を漠然とちょっと立ててたんです。国の中でだったらちょっとヨーロッパに憧れを持ってたんで、うん、イギリスとか、
ね、ね、イギリス憧れるよね。
そう、イギリス憧れて、でイギリスはちょっとワーホリの倍率がすごい高いんですって。
あ、抽選やもんね。
そうそう、抽選なので、うんうんうん、でそっからやっぱ英語の学力だったりとかそういうのを考えた時に、ちょっと私英語全然喋れなかったんで無理だなっていうので、お隣のアイルランドで申請出してたんです。ただアイルランドの申請が全然もう何ヶ月経っても降りなかったので、うん、もう仕事も辞めちゃってたしどうしようかなって悩んで、あのエージェントを頼んでそのワーホリのビザ取ったりなんだりを依頼してたので、そこに今すぐ行けるところってどこですかって確認をしたら、うん、あのニュージーランドが一番すぐ取れて、あの、まあ、提出するものも少ないからということでニュージーランドに決めました。
なんで言わんの？
え？ニュージーランドヨーロッパと思ってましたって
。なんとか
ね、ランドついてるから。
ヨーロッパじゃなかったみたいな。どこみたいな。みんなどこから始まるの？ニュージーランドどこみたいな。
確かに。もともとニュージーランド全然知らなかったんですけど、うん、でも行ってすごい正解だったなって思います。
は
い、うん、すごい楽しかったし、自然もやっぱりいっぱいなのが、
うん
うん、やっぱ疲れてたのでその時うん、すごい癒されましたね。
あれ、その行く前って働いてたん？
は
い、
行く前は大学看護学校4年出て、そっから病院で3年半勤めてお金貯まって行きました。
女性ちゃん元看護師でした？
あ、元、今も看護師。
看護師の友達って安心するよな。
応急処置してもらわなか。
何もできない。でもやっぱり看護師さんね、あの途中やっぱ退職してワーホリ来てる人すごいいるなって思います。向こう、
まあ、また戻れるしね、仕事。
そうそうそう、確かに、うん、
そうなんですね。
看護師、保育士、美容師、
うん、
が女の子でワーホリしてる子が多いイメージかな。
うん、でしたね。もみじさんは
なんで、じゃあもみじさんの話
私
なんでニュージーランドにな
んでニュージーランド。そもそも私大学3年生の時にアメリカに留学してて1年間、で大学帰って4年生でまあ卒業して、その後に、まあ、留学やったらもちろん働けないし、しっかりなんか働こうと思ってもなんか学校内での週何時間とか決まってて、まあ、もちろんそんなんで生活できひんから、
うん、
でいろんな国の人もやっぱ留学生で来てて会って、まあ、楽しいなと思って、でそれならもう一回海外で生活、自分で働いて生活できるようなことあるんかなと思ったら、まあ、それでワーホリっていうシステムっていうかな、うん、そういうのを知って、でまず大学卒業してからオーストラリアにあの1年間ちょっとワーホリ行って、で若ちゃんとちょっと時期がずれたんかな、2016年の8月ぐらい、
うんうん、あ、そうだね、
そうそうそう、にあのニュージーランドのワーホリ行って、まあ、なんでニュージーランドにも行ったかっていうと、オーストラリアで1年してでセカンドビザが取れなかったから、まあ、もう1年ぐらい働けてみたいな、海外で過ごせるのってなると、
うん、
まあ、オーストラリアとニュージーランド隣やし、ビザも申請したらすぐ降りるみたいな感じだったから、一旦オーストラリアのワーホリ終わってから3ヶ月日本帰って、で、まあ、その時派遣社員をしてて、そこでもう一回日本の夏を過ごして、もう一回ニュージーランド、やっぱ南島やから夏あったかいし、
日がずっと夏の
日、ずっと夏それからもう一回夏の時になったら行こうと思って、うん、で夏時期のまあ8月9月やったらまあね、寒すぎはなかったよね、
寒すぎはない、
そうそうそう、でその時にニュージーランド入国して、でそっから1年間ワーホリしたかな、ニュージーランドに。
冬服持ってなかったもんな、
うん、
そうなんだ、
ほんまに
すごい、
そう、あの オーストラリア会う時も行く前も日本で夏過ごしてからオーストラリアの夏とかを過ごしとって、うん、まあ、寒くてもなんか耐えれるぐらいの時で日本の夏に帰ってたから、ほとんど冬服持ってなかった。
すごい、冬服ないねんとか言って、
う
ん、
やばい、
現地到着、
超達、
そう、うん、そうそう、
サマーガールやね。
なんか結果しがあのニュージーランド行ってすぐぐらいもんね、うん、若ちゃんと知り合ったの、
うん、うーん、2ヶ月ぐらいかな。そうそうそう、10月ぐらいに、よせちゃん12月ぐらいに出会った、
うん、そうですね、うん、もう2人仲良かったもんね、
うん、
その時は
仲良かった、うん、
でそうそう、いきなり3人でってわけじゃなくて、
あ、そうそうそう
そうそう、
うん、あ、そうだったね、うん、
徐々に徐々に
やっぱ
り
なんか
仲間増やしていくモンハンみたいな、こうだんだんこう、
そう、なんかオークランド
やったことないけど、
知らんで、やっぱオークランドって狭い町やから、なんか住んでるとこも働いてるとこもみんなね、
うん、
ちっちゃいところだから何かしら出会うもんね。
そうそう、本当になんか人、ね、うん、日本人もそんなにね、集まるとこって決まってるから、うん、なんかこう行ったら大体日本語聞こえてくるなっていうような、うん、そんな感じですね。
オークランドで3人は働かれてたんですか、ワーホリされてたんですか。
そう
そうそうそう、そう、ね、オークランド、
どんなお仕事をやってられたのかなって。
あ、じゃあまた和歌からいきますと、私はもともと日本から行くときから、まあ、ニュージー大好きさんの掲示板使って、うん、あの仕事探してたんです。でその時は、そうそうそうそう、もう日本人ファミリーの、あの家事手伝い住み込みみたいな感じで、でも決まった状態でニュージーに行きました、
うん、オーペアみたいな
感じ。そうそう、オーペアみたいな感じ、うん、そんな感じです
そう、私は、まあ、本当に英語が全然喋れなかったので、最初語学学校に4ヶ月通ってで、ある程度なんとなくコミュニケーション取れるようになるところからスタートしたんですけど、
うん、
日本食、中国人経営の日本食屋さんで働かせてもらってました、
うん、
で、なんかそこをやっぱり日本人のスタッフ結構雇ってたっていうのもあって、ちょっと安心感もやっぱり、あのオーナーとの会話は英語だけど、分かんないところは他の日本人スタッフがちょっとこう間に入って補ってくれたりとか、うん、そういうのがあったんで、すごい安心して働けたなっていうのはありましたね。
そういうところが初めは安心するよね。
初めはもう一からスタートする人は、うん、いきなりちょっと飛び込むのに勇気が出ない人は、そういうところでスタートも全然いいかなとは思います。
どうやって仕事見つけたの。
仕事はなんか結構街歩いてるとスタッフ募集の張り紙が貼ってるのを見かけたんで、そこで、あの何件か、なんて言うんだろう、あれ、
レジュメ、履歴書、
あ、そう、うん、履歴書をこう書いて渡して面接してもらって、
うん、
その中でちょっと条件良さそうなところ選んで働きました。
おお
偉いね、働いて
働いて真面目に。
この授業を終わった後に働いてたんですか。うん、
最初は3ヶ月はもう学校1本で宿題あったりとかテストがあったりとかあったので、うん、もう働く余裕、喋れないっていうのが一番だったんですけど、余裕もなくて、で4ヶ月目に入ったぐらいでその就活というかバイトを探して、1ヶ月だけかぶったかな、学校行きながら仕事してっていうのが、うん、はい、でそっからはもう卒業して、学校卒業して、もう仕事をしながらお金貯めて他のところ旅行したりっていう生活を1年ぐらい続けてました。
よせちゃん初めホームステイやったよね。
あ、そう、最初はホームステイで、うん、あの現地のお家にお邪魔して1ヶ月ぐらいで、そっからは、学校で仲良くなった友達とアパート探して、で、なんだっけ、ルームシェアか、
うんうん、
ルームシェアして何人かとで住んでましたね。
ここからの出会いとかがね。
ね、確かに出会いも広がりますね。うん、やっぱり友達の友達とか、うん、
日本人が、日本人じゃない人も。
日本人、最初は日本人だけのルームシェアだったんですけど、
うんうん、
やっぱ日本人だけだと英語全く使わないなっていうのにやっぱ気づくんですよね。うんうん、で、そっからちょっとダメだなってことで、
まあ、韓国人のハウスにお邪魔して、韓国人半分日本人半分で10人ぐらいで住んでました。
結構多いね。
結構そう、ね、大所帯で、う
ん、広いね。
広いよね、
うん、それでもちゃんと結構自分のスペース確保できるぐらいの部屋だったんで、
いいね、
うん、でも英語も喋れるし日本語も喋れるし、あとちょこっと韓国語も喋れたりとかいろんな国際交流できて、うん、すごい楽しかったです。
韓国語
でもみちゃんは、
私はそう、私もよしえちゃんと一緒で街中歩いてる時に、うん、そのあのお店とかにスタッフ募集っていう張り紙を、うん、あのを探すのを目的で街中歩いてて、
うん、
でまず1軒目で見つけたのが、もうニュージーランドの国やったらもうどこにでもあるフレッシュサラダとスムージーとジュースを、
うん、
あの店内で食べれる、まあ、お店もあるけどほとんど持ち帰りみたいなところで働いてて、まあ、そこで働けるっていうようになったのも、私がその1回目であのスタッフの人に履歴書を渡して1週間何も返事来へんくて、なんでなんて、でもどうしてもそこで働きたかって、なんかスタッフの人もいろんな国の人がおったから、
うん、
もう行きんちゃうかなみたいな。で英語もよく喋るし、やっぱ接客業やから、でそれでまあどうしても働きたいっていう気持ちが強くなって、全然返事くれへんから、あのもう一回もうあの履歴書渡しに行って、もう
熱意熱意よ
1週間前も渡してんけどみたいな、うん、をスタッフの人に言ったら、うんうん、あ、わか、もらったと思うけど、もらったと思うけど、みたいな。
いい加減やな。
そう、いい加減とか思って、うん、もう一回見てっていうので、うん、もう一回渡したら、その二日後に返事来て、
うん、
で、もう二次面接みたいな、二次面接っていうか、ちゃんと対面の面接、
うんうん、
なって、で、それで、どこで働けるか、みたいな、あの、週どれぐらい働けるかっていうのを話して、あ、じゃあもう早速働いて、みたいな感じで。で、そこのお店で、あの私はもう朝7時半からお昼過ぎまでっていう、土日は絶対働きたくないっていうのを通して、でそこで1年間働いてて、でそこはやっぱり有給がちゃんとそういう制度、ニュージーランドしっかりしてるみたいで、でその有給を使って1年間働いた後に残りの期間、ビザ切れる前にあの南島を有給を使って3週間ぐらいかな、お金もらいながら旅行してて、
うんうん、
す
ごい、そう、強いね、
うん、だやっぱ良かったね。そこで働いてたらなんかもう本当に毎日買いに来る人がおるから、
うん、
もう今日で仕事最後なんだっていう人にあのお疲れ様みたいな感じでクッキーもらったり、そうで、たまたま私がそもそもあのそこで働いてる時にニュージーランドのトレードミーやったっけ、
うんうん、トレードミー
、うん、あの、まあ、ニュージー大好きのニュージーランドはみたいな、うん、あの仕事も探せたり家も探せたりっていうところで、うんうん、お家見つけて、でマックス何やろ、イギリス人、
うん、
ブラジル人が入れ替わりやったかなと、フランス人、コロンビア人、アメリカ人と住んでて、
うんうん、
でそのやっぱ家の入れ替わりの時に、
うん、
あのたまたまそれを知らずに他店舗から派遣してきた人がおって、
うんうん、
で喋ってたらまさかのルームメイトやって、
そう、ね、
そうまだすれ違ってなかって、
うん、
なんか話しちょっと同じやんとかなって、
うん、
すごい
すごい、そうなんかそういう出会いとかもあって、
あ私みほちゃんそれやで、
そうなの、知らなかった
そうあのそういう出会いとかもあったり、やっぱ国が多いから、
うん、
なんだろう、違う店舗の人がこの、うん、なんていうパーティーで来てたりとか、なぜかいいの、
うん、
どこで働いてんの言ったら、あの同じ店舗の他店舗みたいなとかもあったりして、
へ
すごい楽しかった。
仕事内容は窓口、
あの注文受けて、でサラダやったらもうサラダ、ジュース、スムージー全部作って受け渡すまで全部かな。
あ、英語いっぱい使う感じの。
そうそうそうそう、
うん、
もみじさんはあのオーストラリアでもワーホリされてたっておっしゃってたのは、うん、そちらでもなんかやっぱ飲食店を、
うん、オーストラリアは、カフェかな基本的に。
あ、そうなんや。
そうそうそう、カフェとちょっとだけ、うん、あのヨシエちゃんとネジャネの、うん、 中国人経営の日本食で働いてたけど、うんうん、そこはちょっと私は
あんまり
あのなんかね切れてやめた
ダメよそんな
あの何ワーホリのやつらをちょっとなんか、
う
ん、
切れる若者
あの
切れてもいいんだ
なんか適当に扱うスタッフみたいになって
確かにその日本人雇うの日本人って結構真面目で、うんうん、なんか勤勉でみたいなイメージがあるから、うんうん、なんか結構そういう悪い人たちもオーナーいるよね、うん、引っかかった子いるいる
ワーホリって飲食店とか その接客系がやっぱりみんな人気があるんですかね
大体友達も飲食店がやっぱり、
うんうん、あとなんかイギリスから来てるちゃんと元からね、うん、英語喋れる人とかはオフィスで働いてる人とかはおったけど、やっぱそうじゃない限りはね、うん、あとなんか元々日本で美容師やってた子は美容室で働いたりとか、ね、
飲食店のサービスかあの、うん、シェフの人が多かったかな、うんうん、
でシェフでそのままワークビザ取ったりとかね
あいろいろ、
うん、
確かに結構なんかシティだとそういうのが多いけど、うん、もう少しこう離れたところだとファームやりたいって言って行く人とかも多かったですね。ピッキングとか、ピッキングね、
うん、オーストラリアでピッキングしたよ。
そうそう、あ、そうなんや、
うん、
そうなんだ。羊の毛を刈る仕事とかもね、あ、そうそうそう
とか、
あったよね、うん、
ニュージーランドやったら絶対ね、
ザ・ニュージーランドみたいにこれぞ
これぞって感じでやってみたかったわ。
変わった仕事って、
うん、
不動産の子ぐらいかな。
あ、不動産もいたね。
いたね。
すごいね、それ。
英語話せないと、うん、難しいかなっていう、う
ん、案内とかね、
うん、うん、ツアーガイド。
あ、ツアーガイドはよくあったね。
うん、だからお仕事見つけるって言ったらだから、うん、掲示板見る、
うん、
そうだね、か街中歩いて探すかっていうのが多いですね。
うん、街中もやっぱ接客業ばっかやもんね、スタッフ募集立ってんの、うん、アパレルとか、
うん、そう、ニュージーランドのお給料の払い支払い方ってなんか週払いだったよね。
週払いだった、
うん、家賃も週、え、家賃も週払い、
週で払ってた。私は
家賃は、うん、月やったかな、どうやったかな。あ、そうそう、で、いや、仕事の方の週払いが、うん、その足が月曜か金曜しか働きたくないみたいな、
うんうん、
言ってる時に月曜が祝日とかやって、
うんうん、
祝日も働きたくないみたいな感じで言ってたらその分もなぜか給料入って
て、働いてないのに。
そうそうそうそうそうそう、
どういう状況、
なんか
めっちゃおすすめ企業や
多分なんかその働いてる決まりの中で祝日あったら働かへんやん、うん、そうそう、
みんな働かない、
みたいな感じの、うん、なんかそれをよくわからんままずっと働いてるからラッキーとか思って、
うーん、
他のなんかワーホリ同じスタッフの子にも聞いてもなんでかわからへんみたいなやっぱワーホリ同士はそうそう、いろんな国も、うん、まあ、そこのなんていう労働基準みたいなのが分かってないまま働いてるから多分調べたらいいもののみたいな、
うーん、まあ、でももらえるもんだったらね、うん、嬉しいもんね
やっぱその分あと確定申告もしやすかったしね。
アタックスリターン、
そうそうそうそうそうそう。
私もやってない
な。銀行口座はついてからすぐ開設されたんですか。
あ、そう、若ちゃんはどうした。
私はその銀行口座すぐ作れなくて、その時その日本人の家族の、
うん、
まあ、パパさんの銀行になんかこう、うん、大丈夫ですよみたいななんか証明書を出していただいて、うん、でやっと銀行が作れた感じでした、その時は。
うん、よしちゃんは、
私もその銀行口座で そのやり取りが私にはちょっと難易度が高かったので
難易度高いよね、初め英語話せないと、
そう、何言ってるか本当にやっぱり、
うん、
まあ、分かんないだろうなっていうので、うん、学校に日本人サポートの、あの先生がいたので、英語ちょっと苦手な人たちは何人か集まって、その先生と一緒に講座解説を
幼稚園みたいに、はい、遠足みたいに銀行作ろうみたいな
そうやってもらいましたね。
マミは、
私は唯一それだけちゃんと調べたかな、銀行口座の開設方法みたいなね、
うん、
したら、ちゃんとどういうビザでおるのかと、
うんうん、
あと自分の住所を証明しない、
あ、そう、住所証明ね、
そ
う、う
ん、なんかそのためにホステル、
うんうんうん、
なんかいわゆるバッパーみたいな、みんなが言うの、うん、泊まってそのスタッフの人にここに住んでるよっていう証明を出してもらって、
うん、
銀行にフラフラと行ったらすぐ解説してくれ
る。すごい
そう、
銀行を作るのはまずね、うん、第一関門って感じ、
うん、そうじゃないと給料の振り込みとかもね、うん、
基盤ができないからね、うん、
最初に住む場所を決めてから次にお仕事を探して銀行開設って順番なんですかね、
う
ん、
そうだから、でもホテルとかそんな場所でもなんか住所証明出してくれれば、うんうん、なんか取れるみたい、
うん、私の場合はもともとオーストラリアで知り合ってたイギリス人の女の子が先にニュージーランドって、うん、いるんだっていうのにちょっと住まわしもらってて、うん、で住所証明ってなった時に、うん、それをきっかけにホステルにもう一回泊まって、でそこからトレードミーでお家探したって感じ。
あ、そうだったんだ、うん、ね、なんか生活基盤を作るまでがしんどいけど、うん、
確かに
それさえクリアすれば、うん、楽しいよね、
仕事とかもなんとかなるし、うん、こうやって全然日本人が少ないところで働いてても、
うん、
狭い町やからこうやって私は出会えてよかったし、うん、
なんかこれからニュージーランドに限らずマーホリとか、うん、またもちろんニュージーランドもなんですけど、うん、行く人たちになんか気をつけた方がいいこととかってありますか、アドバイスとか。
悪い男以外ね。
男関係。
悪い男以外か、気をつけたいこと。
気をつけたいこと。
でも行く前の人ですもんね。
うん。
私はそのエージェント頼んで、その、うん、お家、ホームステイの場所をお願いしてたんですけど、その、なんだろう、特に要望がなかったから何でもいいですってやったら、うん、一人暮らしの女の人のお家をおすすめというか、じゃあここねっていう感じで渡されて、うんうん、その人がやっぱり朝早くから出かけるし、で学校の先生やってたんで帰りも遅くて本当に全く交流がなかったので、お家借りて一人暮らししてるみたいな感じだったんですね。だからもしなんかそのホームステイして現地の人とちょっと関わりたいとかっていうのがあるのであれば、結構要望、ファミリーのところがいいとか、そういうところの方がその関わりは持てていいのかなっていう感じはしますね。ちょっとやっぱりもったいない3ヶ月だったなっていうのは、うんうんうん、あるので、
先は分からないですよね。
そう、行ってみないと、
うん、そうですよね、エージェント通しての
出会
いだったから、
うんうん、そうそう、何も分かんないままこれだよって言われた、あ、分かりました、ありがとうございますで受け取っちゃったので、ちょっとそこだけ失敗だったなっていうのはありますね。
何でもいいっていう、これが嫌とか、うんうん、こういうのがいいみたいなのを、
そうだね、確かにちゃんと意思表示はしといた方がいいかもしれない、
うん、私もない行ってな、一人がいいっていうのもおるやろうけど、うん、行ったならせっかくならね、
そうそう、交流したいよね、
交流したいよね、
うんうん、私はちょっとそっちが目的だったので交流したい、うんうん、英語も勉強したいし、日常生活もちょっと現地の生活してみたいっていうのがあったけど、それがやっぱりできなかったので、
うんうん、目標を決めるのは大事よね。
そうね、
何したいかっていう、
うんうん、そこは明確にしといた方がいいなって思います、うん、ね、
最低限ぐらいの、ね、行ったらなんか目標とかしたいこと増えるしね、
うん、うんうん、なんかあった？
気をつけた方がいい、
気をつけ、うん、あんま何も考えんと言って、うん、でも逆に、うん、考えんと言って、うん、行って帰ってきて日本で思ったんが、
うん、
例えばニュージーランドやったら絶対安全みたいに言われてるけど、
うん、
なんかやっぱ気ぃつけないとっていうのはあるよね、いくら何でも安全って言われてる国でも、
確かに、
うん、
こうちょっとね、日本人のアジア人の方襲われるみたいな事件もあった時あったし、ある程度こ
う、
ね、夜中歩かないとかはした方がいいと思う、
うん、あとはでも逆に億劫になりすぎてもあかんしね、
でもニュージーランド夜そんなに遊ぶところないからね、
うん、時間で結構閉まっちゃうから外出るってことがまずないかなとは思うけど、
けどなんか、
うん、
細い道とかは気をつけようみたいな感じじゃない、ね、ちょっとやっぱさ、うん、なんていうん、
ホームレスとかがね、うん、結構いたし、
あ、そう、そうね、
すごいいっぱいいる、
あと暗くなったらいくら近道でも公園の中は通らんとことか思ったし、
あ、確かに、
うん、
他のところと比べたら安全だけど、うん、やっぱりそれなりに危ないところもあるなっていうのは、う
ん、まあオークランド以外はどうかは分からんけど、うん、まあ気をつけた方がいいよね、
うんうん、
でも事件に巻き込まれたとか一緒聞かんかったよな、
はない、
ないよな、うん、
確かに
近くではなかった、
うん、
やっぱアメリカおった時やばかったで。
あ、本当？
うん。唯一私だけが何も絡まれへんかって、うん、周りみんな物取られたとかもうザラにある。
道端とかで。ニュースよ、車上荒らしやってる子はおったわ。
あー、
そう。
うん。気をつけ。車上荒らしは日本でもおるしな。
まあ、あまあどうなんだろうね、あるんかな、あるよな、
うん、あるある。
まあそんな感じですかね。
絶対ないの、これはしたいとかいうのは決めていった方がいいかもね、
うん、うんうん、
の方が。
私はずっと海外行く行く詐欺ずっと 2,3 年やっとって いつ行くんや海外みたいなずっと言われとってで、なんかやっぱりその時日本で仕事してたから、うん、なかなかこう踏ん切りがつかなかったけど、行ってみて、うん、やっぱりもっと早く行けばよかったって思ったし、ニュージーランドだけに限らずワーキングホリデーって年齢制限があるから、うん、いろんな国も回れたなっていうのは、うん、ちょっと後悔してる点ではあります。
確かにね、
早いうちからね、
うん、
動いてもよかった、
うんうん、経験になるから、
うん、
帰ってきて仕事って意外と見つかるもんやし、
うん、
そうだから今悩んでる人はぜひ行ってほしいなって思います。
うん、
間違いない、うん、
はい、
はい、なんかもしかしたらね、その先でビザとか取ってね、
え、本当、なんか
あるある、本当に
永住権取ってる人とかいるし、
うん、
どんな出会いがあるか分かんないから、
うんうん、
ね、
ね、悩んでんだったら行ってみればいい、
行った方がいい、
うん、
後悔はないよね、行っても、
うん、本当にいい経験だったなってやっぱり思いますね、
うん、そう、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
その時に行くべきだってことですね、
うん、
ちさみさん悩んでる？行こうか悩んでる？
あ、行きたいです。ただなんか最近、うん、コロナウイルスの変異種出てきたから。
あ、そうなのよ。
そうなんだろうって。
それがね、
なんか帰国も抽選らしい。
あ、そうなの、
抽選、
あ、そうなんだ、いい時行ったね、うん、本当に
本当
変なのが出る前に、
ね、紫外線は気をつ
け、そうですね、3人はマスクしない、
うん、
マスクしなくてもいい生活の中で、
うん、
はい、
うん、
ね、あ、羨ましいです
それほんま、ニュージー行ったら、うん、ほんま UV ケアはすごいしないと、シミができるから気をつけてください
今例えば足の場合は今めっちゃ白いやん、
うん、
ニュージーランドだってめっちゃ焼けてたやんの、
焼けてた、うん、黒かった。
いや本当にめっちゃ焼けるよな、う
ん、しかも痛くないから勝手に焼きでいくよな、
焼ける
シ
ミ増えるから気をつけて。
そう、また増えた
これ一番言わなあかんやつ
や、言わなあかんな、
紫外線、
ね、紫外線がね、
うん、
まあ、松崎しげるになりたい人は別にやらんでと思うけど
誰かね、
誰か分からんけど、
誰か分からんけど
それ以外の人は、
ね、
みんな UV ちゃんとケアしましょう。
確かにあとロードトリップ、
うん、
なんかする人多いイメージやんか、ニュージーランドとか、
うん、確かに、
うん、の時に日本の免許証持ってたら日本領事館で、
うん、
英文に変えてもらって、
うん、
なんか AA って言われる、なんやろな、うん、免許交付センター的な感じ、
うん、
のところに持ってったらニュージーランドの免許証がもらえて、
うん、
でもう10年間も有効で、
うん、
そのままレンタカーとか借りてロードトリップできるから、そう、私はそれで冬服を持ってなかったもみじがですよ、
うん、
南島で雪にさらされながら運転して
スキーも行ったもんね、
スキーも行ったね、
確かに、
あ、そうそう、で南島旅行してる時にたまたま時期が一緒やって、
うん、
若ちゃんとよしえちゃんとクイーンズタウンで合流して、
うん、すごいのよ、なんかほんま、うん、その山手前までは全然雪降ってないのに山だけ雪があるから、ね、すごい、ウィンタースポーツも楽しめるという、うんうん、こう日本帰ってきて一番良かったなって思うのは、その自分が生まれ育ってきた環境とは違う人とたくさん出会えたから、
うん、
で日本帰ってきてもその人たちのつながりがあるから、
うんうん、
なんか絶対選ばへんような人とか絶対すれ違っただけの人とこうやって今も同じこうやって場所で集まってできるっていうのは、
うん、
ワーホリ行って良かったなって思う、
うん
う
ん、
確かに
感じですかね、
うん
うん、確かに、なんか私もその日本帰ってきて 遊ぶ人ってやっぱニュージーで出会った人たちが多くて、
うん、
そう、もうここのねもみちゃん、うん、若ちゃんだったりとか他だったり、結構その、まあ、向こうでバイトしてた先の人たちだったりとか、うん、一緒に住んでた子たちだったりとか、なんかもうやっぱ海外が好きっていう共通点があるから、うん、それだけですごい話が盛り上がるし、うん、なんかあの時当たったよねっていう思い出話とかすごいやっぱり楽しいなって思って、地元の友達とかよりもその共通点の強い人たちと一緒に遊んでることがすごい今は多いなって思いますね。
んなんかぶっ飛んだ子多いしね
すごい楽しい
なんかねこうやって集まってニュージーランドって共通点あるけど、プライベートだとまた各々ね、
う
ん、あるからこうまた集まっても楽しいよね、
うん、
こんなことあってみたいな。
確かに、うん、
あとやっぱなんか海外行くってことは旅行好きな、
そうだね、うんうん、
多いし、
そう
旅行も行ったしね、
旅行も行った、
フットワーク軽い、みんなどっか行こうってなったらみんなもう行こう行こうってすぐ行って、うん、うん、行けるから、
人先は大事ですよね、
うん、
いろんな出会いがある、
うんうん、あとなんかおのおのの国に帰った人たちの情報とか、
うん、
なんていう、あみんなこんなことしてんだとか、
うんうんうん、
見てるのも楽しいかな私は。
そうだね、確かに、うんうん、
だからあのみんな、
うん、
楽しもうよ
楽しもうよ
楽しもうよ、
いやニュージーランドほんまに綺麗なとこたくさんあるから、うん、なんかメンタル面的にもすごいいいと思う、
うんうん、確かに心が癒される、
心癒されるので、うん、ぜひ皆さんニュージーランドにしましょう、
はい、行きましょう本当に。
困った時はニュージー大好き、
ニュージー大好きのオフィスに行きましょう
オフィスに行きましょう、う
ん、いや本当なんかニュージー大好きのオフィス、うん、オークランドの真ん中にあるんですけど、
うん、
なんかね気軽に行ける感じで、
うん、困ったことがあれば、うん、フラッといて相談して、
う
ん、
そうそう、
なんかあのね調べ方がわからへんこととか聞いたらね、うん、ニュージーランドに関する
日本人スタッフの方もね、うん、いっぱいいるし、
そうですね、
困ったらニュージー大好き、うん、
もうなんかここみたいな、なんかやりたいなここみたいなやつ
URL 貼りたい、
URL ここみたいな、ここにお問い合わせくださいみたいな感じです。
どっちがスタッフなんだろう
めっちゃ宣伝するやん
でもニュージー大好きさんにはお世話になったしね、
お世話になった、うん、
だいぶ
にありがたいです。
これを聞いてくださるテリーさんもすごい喜ぶと思う
テリーさん
ありがとうございました、
ありがとうございます
お世話になりました。
Recording
stopped. 緊張した。はい、ウィズ・ウサミサポッドキャスト。今回はワーホリで知り合った仲良し3人組のインタビューでした。内容を聞いてもらったのでお分かりだと思いますが、この3人はとてもニュージーランドを楽しんでいたようです。うちの会社も宣伝してもらってありがとうございます。3人はよくうちのオフィスに遊びに来ていて、ハロウィンにはコスプレしてオフィスに登場したり、4年に一度開催されるワールドマスターゲームズがたまたまオークランドで開催していた時は、うちの会社がコーディネートしていたので、彼女たちに声をかけて手伝ってもらったりしていました。日本の浴衣を着て、日本から来ている芸能人や財界人たちのご案内役として活躍したり、一般来場者に日本の文化の説明をしたり、ぬいぐるみに入ってもらったりと、いろんなお手伝いをしてもらいました。本当にニュージーランド滞在を楽しんでいるようで、また日本に帰ってからもこうして集まっているのを見てちょっと羨ましいですね。一点、うちのオフィスですが、コロナの影響で対面での対応が困難ということから、現在はオフィスを閉じていますのでご了承ください。また違う形で皆様に役立つサービスをご提供しようとしています。不定期でお送りしているうさみさのウィズうさみさポッドキャストでした。次回は通常配信で12月20日。12月20日っていうともう年末ですね。あっという間の1年でした。1年を振り返るのはまだ早いかもしれません。それではまた次回、月曜日に。Working holiday, 留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。